じゃあところどころですね、今日はこのお見せしてちょっと私も見ないとなんですけども、まあルツ記から今日は学びたいというふうに、思います。というか、まあ今日のねこのマナーの箇所が、ルツ記でありますね。そうですね、先週からこのマナではルツ記になっておりますけれども、先週ティム先生のね、メッセージでしたのでちょっとずれました。で、このルツ記っていうのはルツっていうこの、イスラエル人ではなくてですね、モアブの女性です。モアブっていうと今の、視界の隣ですから、ヨルダンですよね。ヨルダン王国がありますけども、ヨルダンのあたりがこのモアブの地、になります。地理的にはですね、はい。でこのルツ記でありますけれども、まあ、1章から4章までしかないのでね、ぜひ皆さん通して、読むことをですねお勧めしたいと思います。多分今日のこの聖書箇所だけをいきなり読んだらですね、一体何のことやらっていうね、ちょっとちんぷんかんぷんになってしまうんではないかと思いますので、ぜひルツ記1章から4章までね、そんなに長い文ではないんで、読むことを進めたいというふうに思います。でルツが生きてた時代っていうのはすごいですよね。この土地の権利譲渡をする場合にね、まあ、靴を脱いでとか言って相手に渡すってところがちょっと面白いですけども、でもこの権利をどうするかとかですね、もうそういうことがしっかりこう決められてたというのが驚きです。まあ、時代的にはねもう3300年ぐらい前なんですよ。3300年前ですよね。この間千葉のですね、なんだっけ、貝塚があるんですよね、千葉いっぱいね。宇波山貝塚っていうのがすぐ近くにあってですね、ちょっと自転車で行ってどんなとこかなと思ってね、貝塚ってこうね、ちょっと小高い山の上にあるんですよね、宇波山貝塚、法典駅のすぐ、なんですけど、なんでそんな話をしてるかっていうと、その貝塚ができてた縄文時代がだいたい3500年ぐらい前の話なんで、ちょうどルツ記と同じぐらいだなっていうふうにこう思ったんですよね。縦穴式住居とかね、宇波山公園歩くとですね、貝が落ちてるんですよ、本当にね。これは3500年前の縄文人が食べた貝なのかと思ってですね、まあ拾って持って帰りはしませんでしたよね。面白いなと思って、まあ、そのぐらい昔の話がこのルツ記なんですけども、ところがこのルツ記にはさっき言ったようにね、この土地の権利譲渡だとかいろんなこと、買い戻しの権利だとかですね、もうちゃんとこの聖書による立法っていうのがね揃っていました。まあ旧約聖書っていうのは宗教の本だって皆さんね、新約聖書旧約聖書思われるかもしれませんけども、ところが旧約聖書に限ってはですね、もうこれは宗教だけじゃなくて法律からもう衛生面からですね、あらゆる生活のもう元になる文書だったんですよね。この旧約聖書に基づいてイスラエルという国をですね導こうっていうのが、これはもう旧約聖書でありました。だからこの中にですね、土地を売ったり買ったりするときはどうしたらいいのかっていうことも、まあ、はっきりとこう書かれてるとね、驚くべきものだと思います。でこのルツ記でありますけれども、まあ先々週ですね、ずっと四式から、四式は 2週しか分かっちゃってませんでしたよね。ギデオンとサムソンを分かっちゃいましたね。四式をですね、この読むと非常にね、真面目なクリスチャンはなんかなんていうんですか、胸くそ悪いとか言って、そういう言葉で言っちゃいけないんですよ。何なんだろうこの文章はっていう、なんかね、 読んでてもあんまり恵まれない、ね、恵まれないんですよ。なんか明確な信仰っていうのがこうはっきり書かれてないですね。ただごちゃごちゃな、ごちゃごちゃでめちゃくちゃなこの歴史がですね、この詩式の中に書かれてるんですよね。ぜひ詩式を開いていただきたいんですけども、この聖書、ね、旧約聖書のだいたい400、この昔の第二版だと418ページですよね。で、詩式、21章の34節だと思います。こう書いてますね。こうしてイスラエル人はその時そこを去ってめいめい自分の部族と氏族のところに帰っていき、彼らはそこからめいめい自分の相続地へ出ていった。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていたということですね。まあ、この直前はですね、このベニヤ民族っていう部族がいてね、まあ、そこで悲惨なこう女性を乱暴して殺してしまうっていう事件が起こるんですね。で、まあ、それをですね、犯人を引き渡せっていうふうになるんですけども、ベニヤ民族がですね、その、まあ、女性をこうね乱暴して殺した犯人たちを引き渡すのを拒むんですよ。で、自分たちの身内だっていうことで。そうなってこの部族間同士の戦争にまで発展してしまうんですね。で、ベニヤ民族左利きのね石投げがうまいとかいろいろ書いてありますけども、まあやっぱりこうね十部族が連合してベニヤ民族と戦ったんで、ベニヤ民族の男性がほとんど、死に絶えてしまうんですね。たった数百人だけが残されるんですけども、でやっと和解して、どうしよう、私たちはこんなことをしてしまったって、もう散々ベニヤ民族の、そのね男性をこう殺害した後でですね、ハッとイスラエル人たちが気がつくんです。私たちはこんな大変なことをしてしまったって、神に選ばれた部族なのにね、一つの部族を滅べるまでね戦ってしまったって、じゃあこの400人しか残ってないねベニヤ民族たちをなんとかこう復興させようということで、じゃあ彼らに妻をめとらせてね、ちゃんと家庭を築かせよう、ね、どうしたらいいか、困ったものだ、ね、ベニヤ民族とはもう付き合わないっていう誓いをしてしまった、ね、みんな悩んで、じゃあこうしよう、ね、ツロっていうね昔その、幕屋が置かれてたところにですね、まあ、主の祭りがあるね、盆踊りみたいなものでそこに踊りに来た女性たちをベニヤ民族はかっさらって自分の妻にしていいっていうことにしようっていうですね、もうめちゃくちゃな話をしてますよね。そういうのがこう詩式に書かれてるんですよね。で、じゃあ親類が文句を言ってきたらどうしようか、いやその時は彼らに情けをかけてくれ、そう言ってごまかそうみたいなことも書かれてるわけですね。だから詩式を読むとですね、なんだこのむちゃくちゃなどこから信仰を学んだらいいんだろうか、ね、非常にこう悩むのがこの詩式なんですけども、まあでも結局は今最後読んだところですね、めいめいが王がなくて自分勝手にやってた、ね、だからこんな混乱が生まれてたんだっていうことを詩式としては、まあ、バシッと最初も書いてありますし、最後のまとめの文としてもそうだっていうことなんですね。そこで、部族をまとめる王が誕生する、ね、それがこのサムエル記から始まっていく物語っていうか歴史なんですけれども、でその中間に置かれているのがこのルツ記であるっていうことですよね。神様もやっぱりね、めいめいその部族が勝手気ままね、その頃は聖書もですね、どのぐらい完成されてたのかよくわからないね、それぞれの部族に、まあ、レビ人たちがいてですね、やっぱりこの、導いてたんだろうけれども、統一がやっぱ取れてなかったのかもしれないですよね。まあ、それをこの 神もやはりこう嘆かれていて、でイスラエルをこう統一するために神様はどうしたらいいんだろうか、ね、あそんな悩まないですね神様ね、きっと計画があったと思うんですけども、その計画がこのルツ記を通してですね、徐々にやっぱりこの驚くべき方法で神様はこのイスラエルの一致と方向性を与えるためにこの計画を立てられておられる、ね、それをこのルツ記からね、ある意味こう読み取ることができるんではないだろうかというふうに思います。まあ、ルツというのはこのモアブ人の女性です。でモアブっていうのもこれはですね、イスラエルがエジプトから出てですね、約束の地に入ろうとした時に、まあ、非常にこの頑固に抵抗した人たちでしたね。そして占い師の、誰でしたっけね、誰でしたっけ、
いましたね、
いましたね、はい、呪わせようとしてですね、ロバが行くな行くなって言ったね、バラムですね、はい、バラムを雇って、イスラエルをこう呪わせようとしたのが、それがこうモアブでありました。で、だからイスラエルにとってはですね、まあ、もともとはロトの子供たちが、アモン人とモアブ人っていうね、2つの部族に分かれるわけなんですけども、まあ、アモンも、ね、モアブも同じ親戚同士でありながらですね、非常にこうイスラエルに対しては足を引っ張りですね、呪うような存在だったんですね。だからイスラエルにとってはモアブ人は近くて、ね、近い親戚なんだけれども、非常に敵対関係にあったわけであります。そんな外国人と、ね、結婚するっていうね、まあ、今の時代の話じゃないですよ。この当時はそれはですね、やっぱりこの、非常にこう許されてない、ね、そういう時代だ、そういう宗教的な、まあ、民族的なこの、ね、ごたごたがあったので、まあ、そういうこの、ね、お互いにこう敵対し合う、まあ、そんな時代でありました。まあ、でも神はこのルツを通してですね、まあ、驚くべき、ね、この救いと統一をこのイスラエルに与えるというのがこのルツ記の、まあ、大まかな、ね、かなり一部分でありますけども、であるということになります。まあ、あのルツ記はね、あんまりこうルツってルースっていうね名前の人はアメリカ人とか欧米人多いですよね。まあ、それはこのルツから来てるっていうことなんですけども、ルツ記はね、有名なのはこの落ち穂拾いですよね。あのミレーっていう画家がね、落ち穂拾いっていうあの絵を描きましたけど、あれはこのルツをやっぱり描いてるっていうことですね。今日は落ち穂拾いの話はしないんで、初めてね、あんまこの話を聞かれる方にちょっとお話ししたいなと思ったんでね、まあ落ち穂っていうのは何かっていうと、まあこう麦を刈り取ってですね、束にしてこう運ぶときに、まあ刈り残しやその束から落っこちる穂がかなり出てくるんですよね。で、旧約聖書はそれを全部拾い尽くすなっていうふうに言ってるんですね。なぜかっていうと、あなた方の周りには、まあ、この外国から移ってきた居留民や、まあ、社会的に貧しい人がいっぱいいる、ね、その人たちのために落ち穂を、ね、刈り切ったりしないで、拾い尽くしたりしないでわざと残しておけ、ね、あなたたちはもう買ってね、その束持ってって、で刈り残しやそう落っこった穂は、まあ、貧しい人や外国からやってきた居留民のために残しておきなさいってね、社会保障みたいな制度がもう3000年にも前にもうあったっていうことなんですね。で、このルツは、まあね、イスラエル人と結婚したお母さん、義理のお母さんはイスラエル人なんですけども、まあでもね、土地をある意味この権利を売っ払ってモアブに引っ越してしまったんで、自分の土地っていうのを持ってなかったですね。だから生活基盤がなかったんで、ルツは、まあ、畑に行って、 何ですか、この落ちた穂、ね、刈り残しの穂などをこう集めて、まあ、生活の足しにしようとですね、朝から晩までこの働いてた、ね、とてもこの、真面目で、そして、義理の母思いの女性がこのルツであるということですね。はい、とルツ記のある程度説明をして、今日のメッセージをしたいんですけども、まあ、ルツもですね、この散々メッセージさせていただいて、ルツ記っていうとやっぱね、ルツっていうのね、モアブ人の女性ルツ、ね、落ち穂を拾ってもう本当に孝行娘、の物語っていうふうにこう読まれると思うんですけど、私はまあ今回ですね、メッセージを準備する中でね、何を分かち合おうかなと思って読んでると、やっぱりナオミの存在がやっぱりね、残るんですよ。ナオミ、ね、ルツ記って書いたんだけれども、でもこれルツ記っていうよりもナオミの人生がいかにこう回復するか、ね、それがこのルツ記のやっぱり中心なんじゃないかなっていうふうに思いました。ね、まあ、ルツ記、ルツ、ね、ルースの名前がついてるけども、でもここで言わんとしてるのは、いかにこのナオミの人生が回復していくか、ね、それがこうルツ記のやっぱり貫いてるもんなんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。だって最初ナオミで始まり、最後もね、ナオミに男の子が生まれたってね、これもよく読まないと何言ってるか分かんないんですけども、そういう一本つながってるわけですよね。はい、でまずルツ記のね、ぜひ旧約聖書じゃなくてもこの「マナ」は「マナ」にも書いてあるかな、ルツ記の一章をちょっと読みたいと思います。聖書をお持ちでない方はね、18日じゃなくて、この70ページ開くとね、ちょうどルツの1章の1節から14節も出てくるんで、マナの70ページ、1章の1節から5節までちょっとお読みします。ルツ記、裁きつかさが治めていた頃、またこれ裁きつかさの獅子っていうね、獅子記の獅子のことですね、この地に金があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と2人の息子を連れてモアブのノエへ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムのでのエフラテ人だった。彼らがモアブのノエへ行き、そこにとどまっている時、ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツだった。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいた。しかしマフロンとキルヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子供と夫に先立たれてしまった。っていうのがこのナオミ家族に訪れた不幸であったということですね。これエリメレクっていうね、このヘブル語では我が王は、私の神は王っていうね、エリメレク、すごいかっこいい名前なんですよ、エリメレク。でも2人の息子はですね、マフロンとキルヨンっていうね、キルヨンっていうのも面白い名前だなと思いますね。ケロヨンっていうねカエルがいましたけども、はい、これね、マフロンとキルヨンもこれはなんか実名じゃないんじゃないかっていう人が多いですね。マフロンっていうのは病気っていう意味なんですって、ヘブル語で。でキルヨンも衰えるものっていう、ね、衰退者、そんな意味があるそうなんで、この残念ながら恥ずかし恥っていうのがあるからね、ユダヤもね。だからマフロンとキルヨンっていうのは実名じゃなくて、まあそういうですね、 残念な人たちなんで、実名は隠してるんじゃないかなというふうに思います。このしかし、ナオミの2人の息子は亡くなってしまったということですね、このモアブの地でね。それ大変だったのねと思うんですけども、ここを何度も読むとね、やっぱりなんでこういう、悲劇が彼らを襲ったのかなと思うと、こうですとは絶対言えないんですけども、やっぱりここにはですね、信仰の物語っていうのはね、なのでこのルツ記全体としてはですね、この約束の地を離れてしまった家族にどういうことがやっぱり訪れるのかっていうことを教えようとしてるんじゃないだろうかと思うんですよ。旧約聖書はね、私たちクリスチャンはイエス様の救いっていうことで全部見るんですけども、旧約時代はやっぱり土地だっていうことでね、約束の地にとどまるっていうことが、それはもう生活と、ただそれだけじゃなくて信仰そのものであったっていうことなんですよね。これは私たちの考えと全然違うんですけども、やっぱりユダヤ人には約束の地が与えられて、そこを守るっていうのが、そしてそこに何があってもとどまるっていうのが、これユダヤ人に与えられた使命の一つなんですよね。でも残念ながら、エリメレクとこのナオミ夫妻は、基金があってね、離れざるを得ないっていうことがあったんでしょうけれども、しかしモアブの地に行き、一時的に、難を逃れてっていうことだったんでしょうけれども、ところがですね、そこに定住してしまったってことですね、滞在することにした。なんでそこに滞在したのかな、やっぱりそのモアブの野の、視界を離れてね、本当に数十キロしか離れてないんでね、そんなに気候が変わるかっていう分かんないんですけども、でもこのモアブの野にね、滞在した方が、非常にやっぱ生活が良かったのかもしれないですね。で自分たちの、一回売っ払ってきちゃったしね、また戻って帰るのも大変だから、いろんな言い訳があったと思うんですけども、ついついそれが1年2年じゃなくて、10年もそこに留まってしまった、でも残念ながら夫のエリメレクが亡くなり、その時帰ればよかったにもかかわらず、そこにとどまり続けて、マフロンとキルヨンはモアブ人の女性までこうめとってですね、もうずっとここに住もう、ところがその間にマフロンとキルヨンの2人もまた死んでしまったということですね。ここはやっぱり約束の地を離れたこの家族に、待っている残念な、なんて言うんでしょうか、この、祝福のもといからやっぱりね、離れてしまうっていうことに対して、聖書はっきりとそこに希望はないんだっていうことをね、私たちに教えてるんではないだろうかというふうに思います。そしてもうこれ以上ね、もう夫も子供たちもいない、稼いでくれる人たちがいなくなってしまったナオミ、そこに再び今度はですね、あのベツレヘムで、再び主が憐れんでくださってね、また農作物がいっぱい取れ始めた、ということで、ナオミはですね、故郷に帰ろう、やっとこう決意するわけであります。だから信仰的な理由でね、実はナオミはふるさとに帰ろうっていうふうには思わなかったんですよね。だからナオミは立派な信仰者かっていうと、かなり怪しいっていう部分はあるんですけども、でもそこがですね、私は最近慰めを覚えるんですね。神様はやっぱ完璧な信仰者ね、もう火の打ち所もないような人だけを救うかっていうと、そうじゃないっていうことですね。もう本当にもうダメダメでボロボロでですね、でももうね、 もう主をお願いします、もうそれしか言えない、ね、でも主はそんな人をも憐れんで助けてくださる、ね、だから神は素晴らしいっていうことですね。自分の信仰が完璧だから私こんな祝福されましたって言ったらね、神様崇めなくなりますもんね。俺すげえ、俺すげえになっちゃう、ね、でも聖書は俺すげえじゃないんですよね。神様素晴らしいっていうのがやっぱり聖書だよね。私たちに希望を与えるんじゃないだろうか思います。信仰は自分が称えられるものでなく神が称えられるもので、勝利者は私じゃなくて神なんだっていうのが、それが信仰の世界だと思います。マルツキンに戻りますけれども、このね18日、このあごめんなさい、7の73ページもうナオミの悲惨な叫びがですね、ルツキの一章の20節21節にね、書いてありますよ。ナオミは彼女たちに言った、私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください、全能者が私をひどい苦しみに遭わせたのですから。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を癒しくし、全能者が私を辛い目に合わせられましたのに、ね、ああすごいですよね。神様に不平不満をですね、もう堂々と言ってる、ね、ナオミと呼ばずマラと呼んでください、ね、まあ、マラっていうのはどういうんですか。欄外に書いてありますよね。ちょっと字が小さすぎて、
苦しむ、
あすいません、苦しむ、ね、ナオミっていうのはね、大阪のナオミさんのナオミですけど、ね、あれは多分、聖書から取った名前じゃないと思うんですけども、ナオミは心よいっていうね、ヘブル語だとそういう意味らしいんですけども、もうとんでもない、ね、もう苦しみと呼んでください、神が私をそうさせた、ね、ああ恐ろしいこと言ってるんですけども、でも何て言ったらいいんでしょうね、ここすごいなって私は思うんですよ、ね、ここすごい、ね、ここから私は学びたい本当に思う、ね、なぜかっていうと、私もね、クリスチャンとして30年40年近くね、このキリスト教会を見てるわけなんですけども、やっぱ信仰者で辛いことを聞くとどうなのか、みんな教会やめちゃう、信仰やめちゃう、こんな神様ならやってられない、離れちゃうんですよ。でもユダヤ人は違うんですよね。こんな神が私を苦しめ合わせましたとか言ってですね、叫びながら主から離れないんですよね。離れられない、だって主っていう名前自体があなたと共にいるっていうですね、信仰の根幹を貫いてるんですね。でもこの意識がないと神を選べるものだってね、でそれが全然信仰が分からなくなっちゃうんですよね。自分が神を選んだんじゃなくて、神が私を選んだんだ、ね、私を掴んで離さない、でこの神は、まあ、誤解しないで聞いてほしいんですけども、喜びも与えれば時に苦しみを与えることもあるんだということですね。まあ、そうするとちょっとね、恐れが出てきちゃうかもしれないんでね、それはもちろん私たちを滅ぼすための苦しみではないっていうことですね。ルツ記を読めば分かるんですけども、なぜモアブの地に行ったナオミ家族をですね、神は癒しや祝福を与えなかったのか、ね、それはそこはあなたがとどまる地ではないよ、教えるためだったんですよね。ナオミ家族に本当はもっと素晴らしい祝福を用意しておられる、ところがナオミはじめエリメレクは 目に見えるこの世の繁栄とか暮らしやすさ、それを追いかけて主の祝福から出てってしまった、ね、彼らにどうしたらこの祝福の道を示せるだろうか、ね、主はご自身のその祝福を、まあナオミたちがそれは背を向けたので、彼らの、まあ、罪過ちと言えるかもしれませんけれども、残念ながらさらに祝福繁栄ところが苦しみになって帰ってきた、ね、主に背を向けた生き方がどうなってしまうのか、やっぱそれは実地教育でね、神様はナオミとその家族に示された。でもこれは呪いじゃない、ね、呪いは神に背を向けながらもこの世の繁栄を楽しみ続け、そしてここがまさに救いなんだって勘違いすることこそ一番の呪いですよね。神に背を向けてそして逆らい続けても俺は楽しいって思ったらね、それが一番やっぱりね、呪いや本当に残念な結果なんではないだろうか思います。だからナオミは愛されてたんですよね。ナオミは愛されてた、だから不平不満言いながらも、まあ、そしてね、純粋な信仰の動機じゃないんだけど約束の地に帰ってきた。でも神はそれに対しては何にも言わずに帰ってきたナオミに対して驚くべき回復の道をですね用意されてたんですね。まあ、ちょっと分かりやすいようにナオミの信仰っていうね、ちょっと見せれ、あの、まあ、2つね、やっぱりねナオミはこうやって神様に対して不平不満言いつけても、約束の地に戻ったっていうことなんですよ。でとにかく旧約聖書では約束の地に帰る、ね、行動が信仰と認められるんですよ、ね、新約聖書でも何ですか、ヤコブ書にね、口だけの信仰は信仰じゃないって言ってますよね。行いが伴わなければそれ信仰じゃないっていうのは、まあ、もうあれなんですよね、旧約聖書の信仰の考え方ですよね。もう口でどう言おうが、でも行いがやっぱ信仰のもう決定的だっていうんですね。だからナオミはブーブー言いながらも約束の地に戻ったね。神様はそれをナオミの信仰だと認めてくださったんだと思うんですね、まあ、そして辛い状況であったとしてもですね、ナオミは偶像礼拝だとかですね、他の神々への信仰を走らなかった、ね、モアブはモアブの偶像がいっぱいあったんですけども、でもどんな状況であっても、ね、不平をぶちまけながらもこの共にいてくださる主から離れなかった。私たちはここを見習いたいと思います。サバイバル信仰ですよね私たちもですね、どんなことがあったとしてもですね、共にいてくださる主に対して背を向けない。本当に辛い時はダビデですらですね、詩編の中で本当に不平やこの怒り辛さをぶちまけてますね。神様に対してその辛さを分かち合っていく、ね、でも決して主から離れない、そのことがですね、実は信仰そのものであるということです。ユダヤ民族見るとすごいですよ。もうね、迫害迫害の歴史ですよ。たった一言、俺ユダヤ人じゃないって言ってですね、割礼拒否とかですね、いやこれ違うただの傷跡だとかって言ったらですね、殺されずに済んだユダヤ人はもう何百万っていたはずなんですよね。ところが彼らはユダヤ人だと告白すれば、ね、殺されてしまうのが分かりながらも安息日と、そしてこの割礼守り続けてきたわけですよね。私たちもやっぱりですね、これは捨ててはならない、ね、そういうものをしっかり保たなければならないんじゃないか、ね、100点じゃなかったらやめちゃうとかですね、そんな神を選べるような信仰の世界ではないですよっていうことですね。 神が私たちを選んでくださった、ね、この信仰に気がついていただきたいと思います。さてナオミの回復ということありますけども、ちょっと このね、絵をいろいろね、こう見て、この絵が結構感動的だったんですよね。ナオミの回復っていうことでね、本当もうね、こちらはナオミですよ。ナオミおばあちゃんになっててね、自分一人でどうやって、まあ、本当はそんな遠くないんですけども、ね、ベツレヘムに帰ることができるのか、そして社会保障も何にもない、ね、そんな世界でこのおばあちゃんになっちゃったね、夫もいない子供もいない何にもない家もない土地も売ってでもそれ権利買い戻すお金もない全部失ってしまった、ね、このおばあちゃんナオミがどうやったら生活をやり直すことができるんだろうか、ね、でも神様の約束に基づいてもう一回主の約束の地に帰ってきた、ね、帰ろうとしたナオミ、神はこのね元気な若いモアブ人の女性ルツを用意してくださったということですね、まあ、もちろんもともと息子の嫁だったわけなんですけども、でももう一人オルパっていうね、息子の嫁さんがいたんだけども、ナオミは説得するんですよ。もうあなたたちはまだ若くてね、再婚できる可能性があるうちに、とっとと、ね、モアブ人の若い男性と再婚しなさい、勧めるわけですよね、私にとどまってもね、あんたいいことないわよ、ね、まあこれも3000年前の価値観なんですけども、昔はやっぱりね子供の数っていうことがそれイコールやっぱり社会保障だったわけですよね。今じゃないですよ、3000年前はそうだったって話ですよ。だって稼いでくれる、労働力がないとやっていけないわけですよね。まあでも私にはもうね、あなたに、まあ、あなたにお婿さんとなるようなねもう息子はいないし、ね、とにかくあなた自分の幸せを考えるならば、マブ人の若い男性とね結婚再婚して自分の、ね、家庭を築きなさい、ね、何度もこう説得するわけですけども、まあ、それに、ね、その勧めに従って、弟嫁オルパはですねナオミを残して去っていくわけですよね、去っていってしまう。ところがルツだけはこのナオミを離れない。なんででもルツはですねナオミを離れなかったのかなって考えると、まあ、いくつも理由は考えられると思うんですよね。ナオミは実はすごいいいお母さんでね、やっぱりこの人を捨てるには忍びないって思ったのかもしれないしね。でも考えるとイスラエルとモアブは敵対してた。だからナオミに従ってですねルツがイスラエルの地に帰ることは全くいいことがなかったんですね。いじめられるとかですね、差別が合う、ね、ナオミがお金持ってたらあまたなんとかってこともあるだろうけども、全然住む家すらも決まってない、ね、そんなルツに、ね、そんな状況のねこうルツにナオミに従いたいって思いを起こさせたのは何かなって考えると、やっぱ人間的な理由は見つからない、ね、でそこでこの黙想しながら気がついたのは、やっぱりこの思いもですね神がルツに与えた思いなんだなっていうふうに思ったんですね。神様はやっぱり悔い改めに真剣なものに助けでは必ず与えるんですよ。御言葉に従うことが不利、ね、このまあなんていうのかな、全然自分の得にならない、ところがでもそれでも主に従おう、でも自分にはその力がない、どうしたらいいんだろう、悩む、ところが主はやっぱ助けでは与えてくださる。 まあ、ルツがですね、このナオミに従ったその思い、それはやっぱりね、主がルツにその思いを与えてくださった、助け手を備えてくださった思うんですね。これを見ながらですね、ナオミはイスラエルの象徴なんだなってね、ここで思ったんですよね。まあ、今でもユダヤ人を助けようって働きがクリスチャンの中からたくさん起こされてるじゃないですか。ブリッジ・フォー・ピースとかね。なんでユダヤ人のためにね、わざわざイスラエルまで行って彼らを援助しようって思う人たちが今日起こされてるって不思議ですよね。不思議だと思いませんか。その情熱はどっから来るのか。やっぱ神様から来るってことですよね。イスラエル、やっぱりそれはまあ政治的なことをいろいろ考えると問題はあるんだけれども、でもやっぱり約束の地として与えられてる、ね、でそこに留まるともちろんね、スカッドミサイルが飛んできたりですね、いろんなミサイルがやっぱりやってくるわけですよね、でもそれでも帰ろうっていうユダヤ人に対して神様はやっぱり救いの手を今日でも差し伸べてるっていうことですね。これ歴史的な事実ですよ。やっぱりそれは私たちは何を汲み取ることができるのか。悔い改めるものに神は必ず救いの手を差し伸ばしてくださるということなんですね。御言葉に従うことが困難、できないっていう時は主が御手を伸ばして私たちを助けてください。そして私たちに必ず回復の道を備えてくださる。この信仰をですね、しっかりと今日掴んでいただきたいと思いました。まあ、特にこの日本でですね、このイエスに従う、時々いろんな誤解や迫害やですね、困難が訪れる、ね、自分では乗り越えられない、どうしたらいいのか、ね、はあ、やっぱり日本人はキリスト教ダメ、そう思わないでください、ね、辛い時は叫んでもいい、でも主が必ず助け手を与えてくださるっていうこと、こう私たちはですね、忘れてはいけないんですね。それを忘れたら信仰ないですよ。信仰なくなっちゃうもん、本当にね。うん。ナオミ一人の力では、ね、私たちに今見ると近いなと思うんですけども、でもモアブの力、ベツレヘムに登ることは絶対できなかったと思うんですね。このルツがいたから、でもルツは神様の本当にある意味超自然の働きで、このナオミを捨てられない、ね、その思いを与えられて最後までナオミに使い続ける、ね、それがナオミの回復の道だったっていうことですね。まあ、もう時間が来てますけども、ね、まあ、ナオミは今度ルツがですね、まあ、先ほどの落ち穂を拾いに行くわけですよ、ね、でこう落ち穂を拾いに行くとですね、このなんと素晴らしい親切な男性、ね、ボアズっていう人と出会うわけなんですね。このボアズこそまさに、ナオミの親類、一番近い親類ではなかったんだけども、非常に近い親類であった、ね、これ何節でしょう。2章3節ですね。あ、これはちょっとごめんなさい、マナには書いてないんですけども、ルツ記の2章3節にはこう書いてあります。ルツは出かけて行って狩る人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであったって書いてあるんですね。もう最初から あの男性が、ね、もしかしたら自分たちのね、この、まあ、権利を売り飛ばした畑を買い戻してくれる、全然考えてなかったってことですよね。ルツもそんなことは全く知らなかった。ところがルツがもう今日食べるパンがない、ね、ちょうどこのね、小麦か大麦か分かりませんけど、借り入れの時だから 落ち穂を拾って、とにかくこの急場をねしのごうっていうことで近くの畑に行ったら、それがボアズの畑だったっていうことですね。計らずもって書いてある、ね、だからナオミと、ルツは全然計画知ってなかった。ところがですよ、ね、それは計らずもじゃなかったっていうことですよね。神が計画してたっていうことなんですよ、ね、神は計画しておられた、第一ペテロの5章7節こう書いてあります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです、ね、第一ペテロ5章7節。私たちは自分の頭で考えたことが全てだって思うけど、でもそんな小さい頭で考えた世界に住んでないんですよね。住んでないね。住んでない。世の中はアメイジングなことばっかりですよね。本当に、世界がどう回ってるのか分かんないですよ、やっぱね。でも神様が考えてくださるっていう部分がある、ね、私たちはもちろん自分でできることは自分でしなければならない、ね、でも自分がもうオーバーもできない、ね、大丈夫です。神様が心配してくださり計画してくださる、ね、だから思い煩いは全部神に委ねなさい、ね、神様は私たちが計画しなくても神様の計画があるということを覚えたい。エレミアの29章11節12節にはこう書いてありますね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、ね、それは災いでなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き私に祈るなら、私はあなた方に聞こう、ね、平安を与える計画を神様は皆さんに立てておられるっていうんですよね。アーメンですか？アーメンですよ。アーメン、ね、自分がどんなにベストな計画を立てても、もちろん立ててください。人生設計は大切なんですけども、でも自分の人生、私たちは最初から最後まで見通すことができない、ね、神様は私たちのために最善を用意してくださり、そしてそこに導くためにね、時には痛みっていうものを用意される時もあるかもしれない、ね、それじゃないとわからない時がある、ね、ある時は不思議な出会いを与えてくださる、ね、ああこれが道かもしれない。本当に私たちは羊のようにですね、遠いものが見えなくていつも食べてる草ばっか見てるようなね、そんな小さい動物、羊よりちょっと勝ってるかもしれないけど、神様よくご存知ですよね。それを本当に愛してくださりね、私たちを永遠の本当にふるさとへと導こうとしてですね、神様はこっちに行くなね、時にはだったように羊飼いもですね、杖持ってるからね、こうやって足を引っ掛ける時もあるかもしれないしね、あまりにもね、崖に向かって進もうとする時はね、お尻を叩くこともあるかもしれない、ね、滅びないためですよね。あ、もっとこっちにおいしい餌があるよ、ね、主の導き方は不思議でありますけれども、でもそれは平安を与える計画だ、災いではない、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ、私を呼び求めて歩きなさい、私はあなた方に聞こう、主は約束してくださっています。まあこのぐらいで終わりたいと思いますけども、まあ最後にね、この絵を見ながら、本当に、まあ、ルツとかボアズはですね、これはまあある意味こうイエス様のような存在ですよね。自分にはできないことを本当に命がけ、命をかけてですね、 それを成してくださる、ね、だから信仰は一人ではなく目に見えないけれども主が傍らに立って支え続けてくださる。私たちがこの神を選んだんではなく神が私たちを選んでくださった、ね、私たちの信仰というのは主が共におられるんだということをいつも覚え続けること、ね、そしてこの主は私たち以上に熱心に真剣に私たちの将来を未来を計画してくださる神であるということ、祈りを持って終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、感謝いたします。本当に私たちは小さい存在でも、神様、あなたの栄光を表す器として、あなたは強いもの優れたものから私たちを選んだんではなく、本当に弱いものとして神様選んでくださったことを感謝します。主よ、この弱さを通してあなたの栄光が本当に輝き出るためであることを覚え感謝いたします。神様、私たちは本当に先を 見通すこと、自分の将来すら本当にわからないものであります。でも主よ、今日も約束の御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちに平安を与え、将来と希望を与えるための約束をあなたが計画してくださっていること、あの夫を失い子供たちを失ってしまったナオミですら、主、あなたは故郷に帰ろう、約束の地に帰ろう、決して純粋な動機ではなかった。しかしこのナオミを通して神様、あなたはナオミの人生だけでなくイスラエルをも神様統一を与え、王を与えるために用いてくださったことを本当に感謝いたします。神様が私たちに描いておられるその計画は本当に私たちの小さい頭では分かることができない、もう理解できない、主よ、そのような世界であることを本当に感謝いたします。神様、今日ですらユダヤ人を助けようと、全く関係のない異邦人からも神様、ユダヤ人を助けようという人たちを起こしてくださっている。なぜ？でもそれは本当に主がその人たちにその思いを与えてくださっている。神様、その事実を見るとき、私たちも神様、本当にあなたの御手をさらに信頼することができますように。こんな私を誰が気遣ってくれるだろうか、助けてくれるだろうか、私たちには分かりません。でも神様、私たちが本当に悔い改めに進むとき、主よ、あなたの御心を行いたいと思うとき、必要があるときはそのような助けではあなたは必ず送ってくださる方であることを本当に覚え感謝いたします。神様、あなたが共にいてくださること本当に覚え、イエス様の御名によって感謝を祈ります。アメン。